ヘブル人への手紙の13章ですね。ここでのテーマは宿営の外に出て、宿営の外に出てです。私たちとうとうこのヘブル人への手紙の最後のところに来ましたけれども、この13章はですね、ちょうどこのヘブル人への手紙が書かれていたところの背後にあるなんていうんですかね、この考えを前面に打ち出しているところでもあります。このユダヤ人の信者たち、ユダヤ人のイエス様を受け入れたとされる人たちの中でこの読まれていた手紙なわけですけれども、そこで迫害とかまたこの圧迫がいろいろあってですね、その中でこのそういう中にいる人たちに対して書かれていった、あるいはその圧迫の中で迫害の中でこの妥協していってですね、もうこの信仰をこう捨てるような感じの雰囲気のある中でこう書かれていった。でその中で宿営の外に出て身元に行こうではありませんかという13節の言葉があります。今日はその最後のですね、この彼らに対するこのメッセージを、いろいろな勧めが書かれているんですけど、その中からですね、この読んでいきたいと思います。まず最初の3節をもう一度読みますね。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は見つかりたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているんですから苦しめられている人々を思いやりなさい。3つの勧めが書かれてましたね。兄弟愛をいつも持っていなさい、旅人をもてなしなさい、そして牢にいる人たちを思いやりなさい。でこの3つの勧めに共通しているのは、今説明しましたように迫害の中にいる教会の中で、こう行われるものであるということです。兄弟愛をいつも持っていなさいというのはどういうことかというと、迫害の中にいる人たちはもう外側の中で、外側においてこの世のにおいてですね、いろいろと自分は大変なところをすでに通っているわけだから、信者同士が集まった時に自分たちの中で大変なものっていうのは持ち込まないわけなんですね。今この迫害の中にいるとこう、考えていただくか、あるいは他のこの国における迫害、または昔に起こったことをですね、こう考えていただければ容易に想像できると思います。この本当にこう大変なですねところにいたときに、この兄弟同士があってですね、あなたも信者なんですかって、そうですよ、私も信者なんですよと、ね、イエス様を信じてますって言って本当に喜んでですね、そして助け合って励まし合って、で何か足りないときにはですね、本当にそれ分け合ってですね、分け与えていくっていうことですね。その中においてですね、あなたはこういう信じ方をしていますね、おかしいですねとかですね、あなたはこうなってですね、こうなってとか、いちいち裁いたりですね、あとはなんかこのいちいち詮索なんかしたりしません。本当にこの お互いに兄弟としてですね、いちいち細かいことにですね、こう詮索してですね、こう下手な個人主義ですか、そういうものを持っていない中にあるわけなんですね。それがここで言っている兄弟愛です。兄弟愛をいつも持っていなさい。そして旅人をもてなすことを忘れてはいけません。当時の教会は巡回伝道師というか預言者がいました。それぞれの教会で奉仕をし、また別の教会で奉仕をしていく人たちがいて、こう旅人をこうもてなしていくということがありました。それ以外にもこう旅人ですねをもてなしていくということが挙げられるわけですけれども、ここでですね、こう私たちはこの本当にですね、この人間の関係っていうんですか、この自分たちだけ、自分だけの信仰、自分の家族だけの信仰、自分だけの信仰、これマイホーム主義って言ったらいいんでしょうかね。そういうものに陥りがちです。そして相手がそこに入っていくのをこう拒むようですね、こうそういう ものをこう持っていくということはいけないんだよということがここから分かります。クリスチャンであるということはですね、人との関係を求めるんだということなんですね。他の人たちが本当に入ってきてこのいいんだよっていうこの開かれたものを持っていなければいけないわけなんですね。そしてここで面白いのは、知らずに御使いをもてなしていたってあるんです。でこれは何かというと、アブラハムのことを思い出してください。3人の人がやってきました。アブラハムはもてなしてですね、上等なこの料理をさらに作らせてですね、でそこは その3人は実は御使いだったって言うんです。でその1人が主の使いだったんですけども、私はイエス様ご自身だと思っています。でその御使いをもてなしていた、つまりここで何を言おうとしているかということを言うと、本当に旅人だからといってあしらうことをしてはいけないんだよと、主にあって受け入れていくですね。イエス様はこのような小さきものを受け入れたら私を受け入れたのですと、マタイによる福音書のところで書いてありますね。イエス様が再臨されて戻ってきた時にそのようにして裁かれていくんだということが書いてありますけども、ここでも同じように御使いをもてなすこともあるんだということが書かれているわけです。次に、牢にいる人々をもてなすということがあります。もてなすじゃなくて思いやるか、思いやるということがあるんですが、面白いのはですね、肉体を持っているのですからって書いてあるんですね。苦しんでいる人たちを思いやりなさい。でここで言っている牢につながれているというのは、もちろんこの信仰のゆえにこの牢に入れられている人たちのことです。肉体の話をしています。牢屋につながれている人のことを思いやる。でどうやって思いやれるか、1日1食しか食べられないとか、ちょっと断食してみたらすぐ分かるでしょう。あとは寒い中でですね、あとはトイレも目の前にあるバケツであるとはですね、いろいろ考えられるわけです。そうなったら自分の肉体はどうなるか、自分は自分をいかに養っているかってよくわかるんです。お腹が空いたら食べたい、もう本当に忠実にきちんときめ細やか、私たちは自分の体を養っていきます。だから自分の体のことを考えたら、その苦しめられている人たちがどのようなところを通っているのかということがわかりますよということをここで話しているんですね。これを思い出すのはエペソの手紙5章ですね。夫よ妻を愛しなさいと言っているところはですね、自分の体のように愛しなさいと言っているんですね。で私その意味があの結婚する前は分かりませんでした。結婚してから分かりました。自分の体のように、自分を養って、自分の体を養っているようにですね、相手のことを考えていかないといけないんだということがここで言っている。ここで言っているのはこの、その思いやり、肉体を考えていく思いやりなんだ。で次にはですね、クリスチャンが気をつけなければいけない2つの戒めが書かれています。結婚が全ての人にとっとばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと会員を行うものとを裁かれるよ、裁かれるからです。不貧困や会員についての警告が書かれていますね。結婚の中のみで祝され聖なるものとされる。婚前交渉と婚外交渉は神の怒りを招くということです。私は実は長崎に先週行ってきたんです。彼女が仕事をいただきに長崎に行ってですね、で長崎でこのキリシタンの殉教の歴史をこう見ていきました。戦国時代と江戸時代の初期、また明治時代の初期における迫害と殉教、もう本当にすごいですね。目を見張るものがあります。で、私は思い起こしたのはテサロニケ人の信者たちですね。苦しみの中にあっても聖霊の喜びを持っていたんですね。もうこの十字架につけられるその直前になればなるほど、彼らはあの子供たちがですね、12歳、13歳、14歳の子供たち、そこでパライソ、パライソと言ってですね、これは天国という意味です。パラダイスですね。そう言って喜んで、もう励まし合ってですね、賛美をしてですね、そして死んでいった。本当にテサロニケ、また初代教会のクリスチャンと似たようなところを通ってたんだなということを思います。で、私はある資料館に行ったんです。で、その資料館にですね、面白いものがありました。無知なんですね。ちっちゃな無知。で、説明を見ると、情欲を抑えるための打ち叩くものなんですね。 とサディスティックに見えるかもしれませんけれども、パウロがこう言ってるんですね。あのコリント人への手紙第1の9章の27節、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。失格者にならないだろう。私はこれそれを思い、そのそれ見た時にですね、その道具を見た時にそのパウロのですね、その言葉を思い出したんですけれども、本当にこのクリスチャンとして、まあ、特にもう説明いりませんね。寝床を汚してはいけないんだ、不貧困なもの、また、寛容を犯すものになってはいけないんだよ、神の裁きを受けるんだよという警告です。でこれだけではなく、もう一つは金銭を愛する生活をしてはいけないですね。今持っているもので満足しなさい、ご自身がこう言われるんです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。金銭を愛すること、なんでそれを愛するのか、その一つが不安があるわけです。これからどのようにしていけばよいのかという不安があって、で金持ちの人にそれがあるんです。また金を持っている人があるんです。なんでそういう不安があるかといったら、私は一体どうなるのか、本当不思議ですね。人間はどんどんどんどんこのお金を貯めていくけれども、それに対処するための神様の言葉がここに書かれているんですね。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。貧しい時にあるからこそ、神様のご臨在がはっきりと約束されているんだよということですね。そしてそこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です、私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。箴言には人を恐れると罠に陥るというのがあります。でここで引用されている聖書の箇所はその反対の約束、反対のことですね。私は恐れない、人間が私に対して何ができましょう。なぜかというと主が私の助け手なんだということですね。でここが、私たち人間の弱さであり、まあ、私自身もそういう弱さを持っているなと本当に思います。人に見らこうどう思われるのかと、いうことですね。それによって、この自分が、この信仰的に妥協してしまうわけなんですけれども、けれども主が助けてくださるんだ、主が共にいてくださるんだという確信がですね、もうそれだけです。それにその約束に本当にこれすがって、私たちはこの他の人がどう見てようとも私はこれを選び取っていくんだという、この選択ができるわけなんですね。そして次に指導者に従うことについての勧めが書かれています。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。指導者に従うことについての勧めはここの箇所と17節にも書かれています。指導者に従う、教会の指導者に従いなさいと言っていること、それというのはなかなかできない、拒否感を覚えたりします。なぜならば指導者があまりにもひどいことを行っているということがあるわけなんですね。けれどもやはり神様に従っている敬虔な指導者は存在するわけで、その指導者の信仰の足跡に習っていきなさいということなんです。自分ではどのようにしてキリストに従っていけばよいかわからないことも、指導者がキリストに従っていくその姿を見て自分も従っていくことができるわけなんです。イエス・キリストは今日も昨日もいつまでも同じです。この箇所は何で出てくるかというと、ここで今読んだ前にある箇所につながっているんですね。 つまりキリストに倣っている指導者はキリストがいつまでも変わらないように一貫した人生と生活を送っているということです。ある時にはこう言い、またある時にはまた違うことを話している人ではなくて、周囲がどのように変わろうともいつまでも変わらない真実の言葉を話しているということですね。なぜならばイエス様が真理であり、イエス様がいつまでも変わらない方だからなんですね。そして9節に、さまざまの異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。指導者に従っていく理由は、これキリストに従っていくということ以外に、ここで書かれている通り間違った教えに迷わされないようにするためということもあります。で、教会が始まった時の大きな問題の一つがこの 食物ですね、食べ物があります。もうこのパウロの手紙にも他のところにも本当にたくさん出てきますね。で、ここにも出てきて、で、この何かを食べていると、この野菜だけ食べている人が神様により近くて霊的であって、そうではない人は離れているというような立法主義がかなりこう支配していて浸透していたと考えられます。ですからここでこの恵みによって心を強めることは良いことなんだと、植物に心を気を取られたものは影響を得なかったんだとあるんですが、ここで恵みによって心を強められるという言葉大事ですね。教会の中における異なった教え、間違った教え、それは何を否定するかというと恵みを否定するわけです。信仰によって恵みによって救われ、恵みによって生きている。で、パウロの手紙は面白いですね。いつも挨拶が神の恵みと平安がありますようにから始まって、終わりが神の恵みがありますようにというふうになっています。恵みが大事であって、その恵みを忘れていくときに異なった教えが出てくるんですね。そして次からヘブル人への手紙全体を貫いている革新的な進めに入っていきます。私たちは一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ここで書かれている祭壇は幕屋とか神殿における聖堂の祭壇のことです。一つの祭壇がありますね。で、幕屋に仕えている者たちはこの祭壇から食べる権利がない。これはどういうことかというと、祭壇においていくつかの種類の生贄があることを思い出してください。レビ記に書いてありますね。全焼の生贄、穀物の捧げ物と和解の生贄、そして罪のための生贄、そして罪化の生贄があります。で、ここで話されているのは罪のための生贄です。罪のための生贄は脂肪を祭壇の上で焼きます。脂肪は神のものなんですね。私は神様に捧げるものがたくさんあるというふうに冗談を言っている説教者が、デイビッド・ホーキンですけれども脂肪は神様に捧げます。そしてその他のもの、特に肉体、肉の部分ですね、これは祭壇の上で捧げてはいけないんです。祭壇ではなく宿営、イスラエルがこの住んでいたところの外に持ってって灰を捨てる場所があるんですが、そこでこの火で燃やしていきます。で、これはどういう意味かというと、この罪がイスラエルから引き離されるんだということですね。この肉体の上に罪が置かれたんですね。で、その罪を持っている肉体がこの宿営の外、イスラエルから離されているということを表していました。そして 大祭司、この11節のところで大祭司によって聖所の中まで持っていかれるとありますね。この血はですね、これはヨムキプール、食材日の時に大祭司は罪のための生贄を捧げます。そしてその血は死聖所の中まで持っていって、そしてそこで振りかけるわけですね。次に12節、ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ここです。今までヘブル人への手紙ではイエス・キリストの血をイエス様ご自身が真の聖所である天の中に携えていかれたということを学んできました。ユダヤ教の中で神殿で大祭司が血を死聖所の中に持っていくように、実はそれは影であって本当はイエス様ご自身が大祭司として父なる神ご自身にご自分の生贄というか血を持っていき、それによって私たちが清められ、また聖所が清められるって書いてあるんです。清められたって書いてあるんですね。これが神様に大胆に近づくことができる理由となったんですね。私たちが神様に近づくために大胆に恐れもなくですね、この近づくことができる、それはイエス様の血があるからなんだということです。これを学んできました。だからここでご自分の血によって民を聖なるものとするためにと書いてあります。けれども肉体は門の外で苦しみを受けられましたと書いてあります。この門というのはエルサレムの町の門のことです。今罪のために生贄が宿営の外に持っていかれたということを読みましたけれども、イエス様も同じようにユダヤ人たちが住んでいるところのエルサレムの町の外に連れて行かれて、それで十字架の苦しみを受けられたんです。地図を持っておられる方は開いてください。新約時代におけるエルサレムの地図があります。ここに十字架につけられたとされるこの2箇所の場所があります。これです。一つはゴルゴダ・カルバリと書いている聖墳墓教会と書いてある十字架があるところですね。ここです。ここはカトリックをはじめ、キリスト教の宗派が共同管理をしているところで教会があります。もう一つは上の方を見るとゴルドンって書いてますね、まあ、どっちもいいんですけども、ゴルドンのカルバリとあります。これ100年ぐらい前にイスラエルが英国の統治領になっている時に英国の兵士であるゴルドンという人が、まあ、クリスチャン聖書を愛していた人です。で、このシャレ神戸に似た岩を見つけたんです。ここがもしかしたら、このイエス様が死なれたところかもしれないと思い、そこを買い取ったんです。それで今イギリスの団体がここを運営していて、ここがプロテスタントの信者たちの巡礼の場所となっています。園の墓、私たちは、この写真で見ることがあるかもしれませんが、それがここにあるんですね。墓があります。でその墓のところがその記述に合っているんですね。そのでもどっちかがわからないし、また他の説もあるんですが、今ここではないかと言われているのがこの2つの箇所なんです。でどちらの箇所も 当時のエルサレムの町の外にあります。この城壁を見ると、はい、当時の城壁というのはこっちですね。この第二北城壁というところです。こっちの方です。だから聖墳墓教会もまたゴルドンのカルバリはもう当然のことながら外側にあります。イエス様がエルサレムにおいて裁かれましたけれども、それによってユダヤ人の共同体から引き離されてエルサレムの外で苦しみを受けられたという意味が今読んだこの12節の言葉です。門の外で苦しみを受けられましたということです。そこで13節を読みます。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。イエス様がエルサレムの外に連れて行かれるときに恥ずかしめとそしりをお受けになりました。私たちも同じように宿営の外に出てキリストの恥ずかしめを身に負って身元に行こう、神に大胆に近づこうではありませんかと言っているんです。ここで言っているのはユダヤ人の共同体、それを出てってそしてキリストの恥ずかしめを受けて身元に行こうではありませんか、神様のところに行こうではありませんかと言っているんです。ユダヤ人たちの誘惑はまさにこの共同体の中にとどまりたいということなんです。イエス・キリストを救い主として受け入れているけれども、そうすることによって他のユダヤ人からのけものにされることを彼らは恐れていたわけなんです。けれどもその恐れによって大胆に神に近づくことができないという問題があったわけなんです。そこでキリストの恥ずかしめを身に負いましょうですね。他の人からそしりを受ける、嫌なことを言われる、そういうことをむしろ負って神様に近づきましょうと言っているわけなんですね。でこれが私たちユダヤ人でなくてもクリスチャンはみんな負っているわけなんです。それぞれが生きているこの共同体の中で、まあ、私たちは日本人の中で生きているわけですけれども、クリスチャンになることによってあたかも日本人ではないかのように私たちはそしりを受けていきます。けれどもそのそしりをむしろイエス様と同じように受けててですね、神様の身元に近づこうではありませんか。日本人のように生きてってそれで神様の前に行くことなんていうことはできないわけなんです。宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。でそのようにすることができる原動力となっている言葉が14節に書いてあります。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。これ出てきましたね。アブラハムが信仰を求め、約束の地に向かっていった時に求めていたのは地上の都ではなく天のですね、故郷、そして神の都であった。そして、この前私たちは学びました。あなた方が近づいているのは天にあるエルサレムなんだということでした。これ22節に書いてありますね。12章これを求めているんですよ。これが原動力なんです。で先ほど説明しましたこの26聖人というこの26人が十字架の貼り付けにされて、それを通してリバイバルが起こったということが歴史的な事実として残っています。西坂の丘といって長崎駅の目の前にあります。まあ、そこを選んで長崎駅ができたと思うんですけれども、おそらくはね、わかんないですけれども、でも本当にそこでもうそこが礼拝の場所になるような雰囲気になりました。もう凄惨な場所というよりももう天国に一番近いのではないかと思われるような場所になったんです。一人一人の信者がある子供は本当に神様の詩篇の歌を歌いました。 してある人は説教をしたんです。そして4000人ぐらいの人がそこに集まって、そしてそれを聞いて、そして信仰が弱い人はそこで強められてリバイバルが起こったんですね。で、信仰がなかった人は俺をキリシタンになりてえと言ってキリシタンになっていて、豊臣秀吉は見せしめのために、長崎にキリシタンが多いことを知っていたので見せしめのためにそれを行ったのですが、かえって増えていったという記録なんです。そしてパライソといって、その幼い12、13、14の子供もそこにいました、洗礼を受けたばっかりの子供です。ある子、数ヶ月前に洗礼を受けた、明るい顔をしてですね、死んでったんです。直前になればなるほど喜んでたんです。人間的に考えたら直前になればなるほど気が狂ってきます、ね、もう気がおかしくなってきます。逆の現象が起こってくるんです。だからクリスチャン生活は聖霊の力です。ここを忘れてはいけない。そして天のビジョン、これによって私たちは行くんです。だから世の中で自分で都合よく生きていこうという人たちはふるいに落とされていきます。けれども天のビジョンを持って歩んでいる人はますます苦しみの中にあってもクリスチャンらしく生きていくことができるということですね。で、15節と16節には生贄について書いてあります。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に捧げようではありませんか。賛美の生贄ですね。次は善を行うこと、持ち物を人に分けることを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。今度は分け与えるところの生贄です。ユダヤ人たちは神殿に生贄を携えていきましたけれども、クリスチャンは賛美の生贄と、そして人に分け与えるところの生贄を喜ばれるんだということです。これ大事ですね。分け与えていくということですね。この惜しむのではなく、この分け与えていくですね。そして17節を見てください。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることのないなにならないようにしなさい。そうではないとあなた方の益にならないからです。先ほどはその指導者の模範、その信仰の足跡に従っていきなさいという、まあ、真似ていくということですが、こっちはもっと監督的なことを話しています。服従しなさい。この人々は神に弁明するもの、その人は神に責任があるんですね。申し開きをしなければいけません。で、魂のために見張りをしているんだということです。で、その人たちが喜んでそういうことがすることができるようにしなさい。嘆いてすることがないように、つまり戒めまたは叱責を与えながらそれを行うことがないようにしなさいということです。今日のクリスチャンは変な個人主義があります。自分で立っていかなければいけないというのはその通りなんですけれども、自分だけの独りよがりの信仰になっていきます。そして権威とか指導者に従っていくということを拒否感を覚えていくようなものがありますけれども、この17節はそれを否定する言葉になるわけなんです。で、またこの先ほどのこの長崎の話をしますけれども、この隠れキリシタンというのが江戸の初期から始まりました。そしてなんとその前に拷問を受けていたあるこのキリスト者がキリシタンがですね、この予言をしたんです。7代後に黒船に乗った調剤司祭がやってくる、そしたら自由に賛美をすることができるというような予言をしたんです。見事その予言が当たって7代目にペリー提督が黒船に乗ってやってきたんです。まあ、彼がクリスチャンだったことではないですけども、それによってこの隠れキリシタンの裏紙に現れてですね、隠れにならなくなったんですけれども、なんでそんなに保つことができたのか、その ことができたかって言ったら、ちゃんとですね、信徒レベルの中で3つのですね、このリーダーシップがあったんです。ちょっと今人言えないんですけども、何型、超型、何型って言ってですね、1人がこの教会の暦に従ってですね、このいつも暦を持っていたんですね。この受難節とか、そしてこのイースター復活ですね、そしてペンテコステとかですね、この暦があって、それに従って礼拝を捧げていたんですね。それを伝え、それぞれに伝えるこの、いてですね、そしてその人が各家庭にこう伝えていくんですね。でその家庭が守っていたんです、信仰といって指導者に従っていたんですね。それによって初めてこのアカウンタビリティ、この説明の責任が、この本当責任ある関係を持つことができて、初めて彼らは信仰を保っていくことができたんです。私だけの信仰ということは成り立たないんです。できないんです。無理なんです、所詮。だからある人々のように集まることをやめたりしないでですね、かの日が近づいているのを見て励まし合おうではありませんかというふうにあります。私たちは変な意味で大人ぶってはいけないんですね。素直にこの指導者たちが言うことを聞き服従していくということが大事。なぜかというと、弁明していて魂の見張りをしているんだ。で、嘆いてすることがないようにしなさい。喜んでそういうことをすることができるようにしなさい。ということを話しています。そして次に、私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っています。またもっと祈ってくださるように特にお願いします。それだけ私はあなた方のところに早く帰れるようになるから、もっと祈ってくれるようにって言ってるんですね。私これを読んでね、ああダメだな、自分は一度祈ればそれでいいやと思ってるなっていうふうに思っていました。もっと祈ってくれると道が開かれるようにしつこく祈っていく。もうそれダメ、神様の御心なんだから、ね、もう私はやるべきことやったわ。しつこい祈りが大事なんですね。しつこい祈り。そして次、20節、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神がイエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるため、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。良い行いをしていく、神の御心にかなったことを行っていくことができるようにという祈りです。どうかキリストに栄光が余裕限りなくありますように。アーメンですね。信仰に伴って今まで学んだことです。ずっとですね、神に大胆に近づくことについて、信仰について学んでいきました。そしてその信仰の表れとして、ここで言っている良い行いがあって、良い行いによって全うしていくようにということですね。この完全なものっていうのは罪を全く犯さないということではなくて、全うするということですですね。それが、この最後の言葉になります。で最後に挨拶ですね。兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きました。この13節のことですね。手短に書きました。で私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。このテモテが牢獄に入れられたっていうのは、このパウロの手紙には書いてませんでしたけど、ここに書かれてますね。で私はパウロが、ここでの著者だと思ってます。いろいろですね、この良心に従っているとか、なんかもうとにかくパウロの神学って言ったらいいですかね、パウロが言ってることともそっくりのことがずっと書いてありますね。で、ここでも同じですね。そして24節、すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みが、ここもそうですね、恵みがあなた方すべてとともにありますよ。アメン。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして、具体的な良い行いをするための勧めが書かれていたことを覚えて感謝いたします。そして宿営の外に出てキリストの恥ずかしみを受けるところの生活であることを今読むことができました。天のお父様、私たちクリスチャンが煮え切らないクリスチャンではなく、冷たいか熱いかであるようなクリスチャンになり、熱心に悔い改めてイエス様と食事をするようなものとなりますように。そしてイエス様身元に大胆に向かってキリストのそしりをむしろ喜び、なぜかというと、このように私たちは都を持っているのではなくて、天から下るところの都、神の都を持っているということをビジョンに持って それで本当に糞尻をむしろ喜んでいくようなクリスチャンになりますように、どうかよろしくお願いいたします。私たちにリバイバルを与えください。そして恐れを本当に大胆に振り払って、天のお父様、あなたが共におられて、そしてあなたが助けてくださる方であることを覚えて、私たちがこのクリスチャンとして歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。